キップカンス東のポッドキャスト、アウェ
ー。今10番の店が出るよって話
があって、さあこんな感じでございますけどもね、今神田で同級生と飲んでますということでね、意外とこじんまりした感じでございますけれどもね、で今日もね、まあ、この間のポッドキャストの中で、放送がありましたけれども、まあ、達也と太郎ちゃんが、一緒にカラオケ行きまして、まあ、ベロンベロンの中に一回回したっていう、で2人とも全然覚えてないもんね、それね、
覚えてないです
ね、覚えてないね、でも達也すごい結構いいこと言ってましたよ、犬の目について、あのスキップカウスの歌詞の凄さみたいなことをえらい語ってくれました、本当にありがたいなと思いました、友達ってありがたいなって思いました。で逆に俺も全然覚えてないので、それは逆に良かったと思います。で、あの太郎ちゃんがすげえ全然活躍してないんですよ、あの日全く、あの意外となんか普通で、太郎ちゃんは、でも太郎ちゃんも覚えてないと思う。一軒目に行ったのがあのウブっていうあの下北の飲み屋でしょ、あのレバ刺しとか、
あのサバを、
そうそうそうそう、
燃やすところです、
そうそうそうそうそう、
燃やす
っていうか、まあ炙る
燃やし
サバ燃やしだったら燃えたままだ
炙るやつ
ね、まあ、そんなのもありましたけどもね、だ今日はもうとりあえず今日ね、こう店も今神田の近い地という、まあ、太郎ちゃんがやってるお店ね、これ太郎ちゃんあれでしょ、うちこのポッドキャスト聞いたっていう人が来たら何かサービスをまたしてくれる、
もちろんです、何サービスしましょうか、
何サービスしようかね、
何します、何がいいんですか、
そうだね、
で結構今多分実績あるからね、
ねえ実績ありますから、本当に
実績あります、
実際ポッドキャストで50人の宴会決まってますから、
50人はいいんだからね、はい、50人ちょっとオーバー、はい
は
い、
前の店で、
はい、あと密かにポッドキャスト聞いた人、太郎ちゃんの店行ってますから、
あ本当ですか、
はい、
それ言ってくんないと、
言ってくんないと、だから俺もなんで言わなかったのって言ったけど、あ言ったっていうか、その喋ってないからメールできたから、うん、あれだけど、それはもう絶対にあの名前を出してください、名前を出さないと損しますよ、テンパー引きしましょう、
テンパー、あテンパーでいいですか、
テンパー引きと、
テンパー引きってそんなに、
テンパー引きと
ブルガリぐらいです
かね、大人お得じゃない、
お得じゃないですか、別にあれじゃない、
どっちがいいですか、テンパー引きとドリンク一杯無料って、
ドリンク一杯無料だってグルナビでしょ、
いやいやいや
大したことないでしょ、
じゃあドリンク5杯無料ってのはどう
でも5杯ってことはあれだよ、女子だったらもうそれで満足だからダメだよね、
あれだね、その日の、おすすめの一品、
おすすめの一品を、
うん、サービスするのと、うん、それを差し上げるのと、
おすすめ一品差し上げる、はい、
と、
それはあれですよね、あのポテトサラダとかじゃないですよ、
もちろんもちろんですよ、
ポテトサラダでいいですけど
いやいやいや、いやいやいや、基本的にそうですね、あの菓子のものを築地で買ってきたもの、
おいいねいいねいいね、
だからまあちょっと築地の休みの場合はそれにちょっと見合うようなものを差し上げる、
いい、それならいいね、
なんだったらテーブルでサバ炙ります、
あ炙るね、いいね、
いいね、サバ燃やす、
燃やす、
サバ燃やす商売、はい、
下北の真似して、
そうそうそう、であのポッドキャストに珍しく女子がいまして、専門学校の時のあやちゃんがね、犬を連れて来てくれました今日、
マドンナです、
うちの専門学校の、ね、日本学校俳優家のですねマドンナね、あやちゃんぶっちゃけた話、専門中に何人告白された、
されたことない、
映像家と俳優家何人された、映像家もあるでしょ、だ映像家は旦那でしょ、だってそれは今
別に告白とかされてないけど、
おうその旦那以前にされたでしょ、何回かあったでしょ、
いや少なくともだって今ちゃんの1個ある、
そうそう俺が1回
そういうのって数える、
はいはい数える、俺数える、俺数える価値もなく売られてんだ、
違う違う、う
ん、
まあまあ2秒だからね、
じゃあね、誠の家でね、誠っていう同級生の家でね、なんかみんななんか集まったんでね、あずまりとかね、
懐かし
い、あずまりどうしてんのかな、
あずまりね、
でもう散々言われたからね、あの時ね、 悪口じゃないですけど祈祷とかにも、なんか今ちゃんはこの間覚えてないでしょっつって、で、あのちなみにポッドキャスト聞いてる人には初めて言うかもしれないですけど、まあ初めてじゃないですけど、専門学校の友達はみんな俺のこと今ちゃんって言うんですよね。で、なんか孫の持ってたギターをポロンって俺が弾いて、なんか最近の新曲こんなんなんだっていう、今の俺から考えられないようなキザなねことを酔っ払ってちょろっとやった時に、あずまりが俺のそばに寄り添って今ちゃんいい曲ねって言った、言
った
モテモテモテモテじゃん、
ひどい話だよねそれね。そうそう、その間にあやちゃんも酔っ払ってあやちゃんも止まったんだよね。
そうだ
っけ。そうだよ、だって
それ結構珍しくない、
珍しい珍しい、
だってあれすごいもうちょいだよね人数。
俺いたっけ。
いた、
あれ農村実習の前。
あ、そう、
あのなんだっけ、誰かあばら折ってなかったっけ。
だから朝
国、
朝国
そうだそう、
朝国
と、あ、いたいたいた、そういえば、
ね、
いたいた、
そうそうそう、あきらみたいでしょ。
6畳ない部屋に多分10人ぐらいいた
んだ。しかも風呂もないんだよね。
そう10人ぐらいいたんだけど、
時代はね。
で達也はその時まだ仲良くなってないからグループ違うから、
そう
だから達也はいなかった、なぜか。
むしろ今ちゃんのグループを俺憎悪してたの
なんで
なんでうるせえ、
あ
うるせえみたいな
っていうか、あの時達也も誘ってんのよ、でも来なかったので、紀藤と誠はつながっててたから、紀藤はなんかそのあのいわゆる達也グループの資格みたいな感じでこう送り込まれてきたみたいな、なんかその日いたのそんでその酔っ払った末にあやちゃんに「あやちゃん好きです」って言ったら、あやちゃんが「はいはい」っつって2秒で振られたっていう話です
そんな
に
言ってない、
まあそういうこともありましたけどね。やっぱ専門学校といえばいろんなねことは思い出があるじゃないですか。例えば漫才発表会ね、せっかくの漫才発表会なのに、漫才発表会なんか出ねえっつって、そういうパンクなねちょっと反抗精神を出した達也、うん、でも漫才発表会のビデオとかは全部持ってるのが達也全部ダビングしてくれるのが達也ね、
ビデオあったね、
ありましたね。
結局さ、卒業してから結構俺お笑い好きに火ついちゃってさ、
うん、やらよかったなと。
そうそうそう、
かっこつけねえで、
うん、
かっこつけてたんだ。
いや、っていうよりあの時は分かんなかったん
です
よ。
そうだからやる面白さとか、うん、意味がなんかよく分かんなくて、
うん、確かにそれはなんか
分
か
る。今考えるとね、非常に理にかなった授業スタイルだったな。
単純明快だよ、だから今の NSC とかでやってるのと一緒だもんね、
うん、
だってとりあえず内海義師匠来て、その、ま、あの要するにお笑いは型がありますと、その型を守ってやってください、でも新しい発想をつけてくださいって言ってやり始めたのね。だ要するに3で来るっていうのが、お笑いって全部奇数で来るから、だから1個2個ボケて3つ目に突っ込むっていう、その基本の数字が3でしょ。だから応用じゃん、みんなこのお笑いのそのやつって、それを全部教えられた上で、あとはネタ作りをずっとするだけだから、それで最後に発表会があってみたいな。発表会の打ち上げ来てないんだっけ。じゃあ達也、
いや行った行った、
あの来たよ、ね、
壮絶な
あのビアガーデン、
ユリガーデン、映画学校で唯一壮絶な打ち上げになるのが漫才発表会って言われてたからね。
はいはいはいはい、
もうコンビ間の罵り合い、
ああそうそうそうそうそう、
教師へのなんつうの
文句、
文句であり、
はいはい、
だって実際すごかったでしょ。
すごかったか、だって普通に楽しく飲んで終わったんじゃん。
荒れてなかったっけ。
俺すげえ酔っ払ってあれだと思う、多分、
まあ、今ちゃん結構大受けだったからな。
そうだからすげえ酔っ払ってなんか浮かれて、なんかなんとなく今その父触ってカラさんにマジで怒られるってことは
やらかしてんじゃん。
やらかしてますね
あれ、あやちゃんで何やってたんだっけ、漫才発表会。
私、やんなかった。
あ、出てなかったんだっけ、
出てなかったんだね、ちょっといろいろ。
うん、
違う、あやちゃんあの時
仕事が入ってたんだよね。
仕事が入ってた、
そうだよね、石立哲夫と共演とかだったっけ。
違うよ、暴れん坊将軍だよ、暴れん坊将軍
もう
俺だってあやちゃんが暴れん坊将軍に町娘の役で出るっていうからもうすげえ親も呼んでちょっと正座しようと、うちのクラスのマドンナ出るからっつって、であやちゃんの暴れん坊将軍じゃねえ、あれ大海戦じゃないよね、暴れん坊将軍だよね、
暴れん坊将軍
だよね、松平健
だよね、そうそうそう、
河原走るやつオープニングね、
そうそうそうそう、
あそう、
イブサメね、
イブサメじゃない
し、あイブサメ、あイブサメか、でもすごいんだよね、あの松平健が、松平
じゃない
よね、そうだっけ、
そんな適当なんじゃなかった
です、ああいうのってやっぱそう、あの全然話飛んじゃうんだけど、
エキストラじゃないよ、ちゃんと事件の鍵を握るんだよ、だから将軍があの悪いやつを問い詰めてもなんか本当のこと言わないじゃん、その時に娘みたいな、それで娘が喋って事件解決に至るといういいシーンだよね、そうそうそう、
あそれがまさに漫才発表会の時だったの、
確かそうだったかな、
えそれってやっぱあれだろ、渦政とか行くの、
そうそうそう、渦
政、ああやっぱ京都か、すげえな、
もう本当怖いんでしょ、
もう怖いなって思って、
だって挨拶とかもやっぱすごいんでしょ、うん、絶対ね、
だって俺最近誰の本読んだんだっけな、
でも若いも富三郎とか山城慎吾とかさ、あの辺の本とか、まあ、山城慎吾が勝新と、うん、あの若いも富三郎のこと書いた本があって、うん、これもう超面白いから、
怒りん
坊、うん、寂しん坊、あれ
若いも富三郎さんが入ってくるっていう前にもうみんな直立不動してて、
うん、
誰が来んのって思ったら、うん、若いもさんが現れて、みんなもう何にも言わない敬礼みたいな感じになって行って、
先生だもんね、
そんなに偉いんだって思った、うん、その時ね、知らなかったから、
うん、そうそうそう、でもやっぱ若野富三郎ってさ、後から見るとやっぱすごいね、
すごいね、
すごい、
うん、そう、俺もう盾とかさ、うん、ちょっとやっぱ半端じゃねえなと思うわ、うん、小面狼ね、確かに狼一頭のっていうねイメージから違うんだよ、小太りだし、でも盾になるとおっかない、だから魔界転生、分かりやすく言ったら魔界転生の時のさ、あの若山富三郎すごいじゃん、柳生宗則やってて、
出てたっけ、
出てたやつだ、うん、あの深作さんのやつ、
うん、
あれちょっとやっぱすげえなと思った、
今の人が魔界転
生、あ、違う、魔界転生、
魔界転生違う、沢田
健二、沢田博之は出てる、
里見
沢田健
二、間違えた、
窪塚洋介バージョンを思い浮かべちゃ
う、ああそうか、あれクソだから見ないでいいですよ、あれは、あの佐藤浩市が出たやつ、
うん、
うん、ダメダメ、あれはダメ、やっぱ柳生十兵衛イコール千葉真一だから、うん、絶対そこはちょっと守もう譲れない部分なんだよね、あとさ、専門の時ってなんか、まあ、我々の中での共通言語として一番ヤバいと思うのは、その一番初めに音楽発表会っていうのが学校で入ってすぐにあって、で、まあ、あやちゃんとかも一緒にね歌ってもらったりとかで、あやちゃんとかもダンスの発表会で歌ったり、あや踊ったりして、
また
ね、うん、華麗な踊りでね、あやちゃんもねなぜか手袋して、ね、ね、これ伝えづらいね、やっぱね
膝肘下ってやつですか、
なここだよ、
ここだっけ、
ここの手袋だけだよね、
マイケルみたいな、
だからなんか
白いの、
そうそう、真っ黒なビチッとしたレオタードみたいのに手袋だけしてんだよね、でその手袋がちょっと蛍光じゃなかった、
いやもう普通に、
普通だったっけ、
文房具屋さんに売ってるよ、100円とか、
4人組だったよね、
3人、え3人じゃなかった、ゆかとあやちゃんと今津と、
あと朝国もいたから、
朝国もか、
うん、
あそうか、でなんか練習しようっつってね、あの放課後とかみんなウダとしてて、
レオタードすごかったよね、結構、
うん、
あの写真は、
うん、俺バリバリあれで
的場君が全部持ってるんだよね、でもタロちゃんがなくしちゃった
へえ、ああその年末に飲んだ的場君ね、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、
的場君っていうのはあの
映像家のね、
で今もねカメラ撮影の、うん、映画撮影の
的場君って今もう現役でやってるんだよ、
えすごい、
こんなんだ、
うん、忙しくて死にそうだっつって、
うんうん、
千元製造さんがの弟子なんですよ、
すげえな、
そうだからそこを俺結構この間反応しちゃってさ、異様にあの東映セントラルフィルム好きだから、俺も、
まあ、松江作のね、
そう
映画のほぼね、千元製造さんだから、そうやって考えると映像家とももっと仲良くしとくべきだったんだよな、そうやって考えると
接点なかったね、
接点ねえんだよ、だって的場君とかだって普通に喋ったり、
えっていうか的場君って同期なの、今更なんだ
けど、ね、俺らの同期の映像がよ、
あそうなんだ、
うん、
撮影ゼミ。
あ、年下じゃないの？じゃあ
同期。若く見えるよね。
いやでも俺すごいなんか先輩風吹きさらしてたような気がするんだけど
吹きさらしたの、うん、吹かすだけじゃなくて吹きさらしてた
吹きさらしてた同期だよ、うん、あそうなんだ
ああなるほどね
あそうかあやちゃんの旦那さんの後輩っていうだけで
ちょ
っ
とちょうだい
そっかそっか俺なんかすごい勝手に後輩っていうイメージで
同じ同期、
そうなんだってこうそういう感じで話聞いてたね
でもだから的場君と話したらそのあと忘れちゃった住倉君とかのことも知ってて
住
倉君、うん、誰だ今ね今はもう辞めちゃったのかなオカルト雑誌とかの、うん、なぜか編集長になったけどカメラやってた人で
撮影
そうで男の墓場プロダクションの初期メンバーで杉崎 J 太郎さんの弟子みたいなそうだで J さんと番組やってたからその時も話したんだけどほんだら的場君もなんか あいつ今大変でしょみたいな
男の墓場プロダクションとかほんとね、うん、至極っぽいよね、うん、
あと映像化でさなんかサングラスいつもかけてさ武将兵がやしてあいつは
いた
あいつどこ行ったの
早くやめちゃったサムラゴーチみたいな人でしょ
ああそう
そういた
あれ1年
の時今俺すごい一致したわ過去の映像
1年の時やめてないよ3年まで行ったってい
た
だって学生頃にずっといたじゃん主みたいになってさ
あいた、うん、でも名前浮かばないね
なんか俺仕切ってるぜ的ななんか映像化はもうみんなダメなやつばっかだから俳優化と喋ってんだみたいなこと言われて
ヒゲと
おめえもダメだバカ野郎って言われて
サロン毛とサングラスね
そうそうそう
サングラス
韓国映画に出てきそうなイケメン韓国映画じゃない
マッドマックスの位置に
出てきそう殺人の追走とか あっち系に出てきそうな
もう全く覚えてない、
ね、そういえば知ってるマッドマックス4できる
うんすごいよ
今年だよ
こうっていうかあれで何つうんだろ もうメル・ギブソンも出てこないし
まあそうだけど、うん、でも続編ってことがすごくないで監督はすげえ恨んでるでしょハリウッドのこと、うん、要するに要するにこうマッドマックスでヒットしてで乗っかってきたくせに俺を捨てたみたいな恨みがすっげえ蓄積されてるからそれを全部マッドマックス4にぶつけるっていうすごいいい話だなと思って
予告だけですごいよもうだから、ちょっと鳥肌立つって
あそう、う
ん、かっこいい、
今だから CG もね、
うん、まあでもねマッドマックスがなければ北斗の拳
なかったわけ
ですから、アキラとか、
うん、ないね
サムライダーとかね、うん
まあでももっと言えば黒井崎サンダーロードがなければマッドマックス2がなかった、
そこはやっぱ繋がってんのかな、
俺絶対繋がってると思う、
まあね、
石井壮吾も名前変えたけどね、
そうあれやめた
方がいいよね、ちょっとびっくりしちゃった
大きなお世話だけど
俺ね会ったことあるのよ青森で、
そうなんだ、
石井監督でやっぱその時にいろいろ話聞いて、あこれやっぱこの人ただもんじゃねえなで、川島映像が好きなの何気に、だから川島映像記念館って青森にあるから、そこに行きたいために少しの間青森に滞在してそこなんか行ってないでしょ、だから作風と全然違うなと思って、
しかもね石井壮吾って壮吾っていうあの名前がもうカリスマ性を持ってたからね、
うん、今なんだっけ
学
龍、
そうそうそう、ほんとこんな感じなのね、うん、
なんで変えちゃった
の、ね、
なんだろう、トーニーはやっぱ鬱陶しい部分あるのかもね、だっていまだにさ、まあ
そうね、石井壮吾イコールバイオレンスみたいな、
もう栗崎サンダーロードだと、
うん、バーストシティ
だけどバーストシティ、うん、もう俺もバーストシティもサントラとかさもう神ジャケで買っちゃったから
ね、わかるわかる、セルナンバー8ね、
そう陣内隆
則、陣内の大江さんとかね、
大江信也がギターだからね、そ
うそうそう、まあ、バーストシティはなんか確かに映画としてはそうでもないね、
バーストシティ
でも狂い咲きサンダーロードでやっぱ小林廉治にゲイの役やらせたっていうのはもうそれだけでも才能あると思うけどね、
ゲイの右翼だから、
うん、すげえ面白いと思うさあということでね、今あやちゃんのね飼ってる犬が鳴きました、アンジーっていうのね、
アンジー
どうしたの、どうしたアンジ
ー、
そんなこんなでこうやって喋ってますけどもね、 そろそろ、お時間の方もやってまいりましたということで、アンジーのうなり声とともにね、アンジー、アンジーここは泣かないんかい、ね、さあ、俺もアンジー見るたび犬飼いたくなりますけど、ね、まあそんなでですね、専門学校の思い出は尽きないということで、また後で回すかもしれないですけど、スキップカード今すぐポッドキャスト、また来週さようなら。